それでは、今日は私がメッセージします。唐沢さんじゃない、ドクタールーク 本名言っちゃった ドクタールークもですね、黙示録って言いますか、啓示録始めまして、なんか感じるものがあったんでしょうね。で、私も、皆さんも感じてると思うんですけど、世界最大のオイルメジャーの BP があんなことになっちゃいまして、分割して BP という名前は消えちゃうかもしれないですね。で、昨日でしたっけね、中国の方でもなんかパイプラインが爆発してオイル漏れが広がったとか出てましたね。で、日本はなんか民主党が、ボロ負けしちゃいまして。で、このまま行くと多分、また何か起こるでしょうね、秋ぐらいに。世の中どうなるかわかんないと。で、今日はですね、そういう中で、どんなに、混乱した世の中になっても、見上げる存在は、お一人のみということで、今日はですね、主の栄光というものをちょっと考えてみたいと思います。で、主の臨在っていうのは、旧約の頃はですね、皆さん、よくご存知だと思うんですけど、幕屋に現れたと。で、幕屋から、雲が立ち上り、その雲が移動すると、民もですね、幕屋を畳んで一緒に、移動したという記述があります。他にもありますね。このトラクトにもちょっと書いてるんですけど、芝の中から現れたって、このモーセを呼び出したところですね。で、青き炎が燃えていたと。で、燃えてんだけど、芝は燃え切らない。灰にならない。なんだっつって、モーセが近寄っていったら、主の声が聞こえたと。で、出エジプトにそれが繋がるんですけど。その後、その他ですね、奇跡の、醍醐味って言いますか、映画にもなりましたけど、出エジプト寺にですね、海を二つに割り、で、民をですね、海を渡らせ、その後にエジプト軍が来た時に、海を閉じて、エジプト軍を沈めたと。これも主の栄光の表れですよね。で、またシナイ山で律法を受けるとき、これも出エジプト記なんですけど、主の栄光っていうのがですね、山の頂で燃え上がる火のようだったと。で、これがで、民がですね、恐れてしまいまして、直接話さないでくださいっていうことになりまして、モーセを介して主は語るようになっちゃいました。特に旧約ではですね、そういう感じで、奇跡とかですね、超自然的な状況で主の栄光を見る場面が出てきます。で、栄光って、時々私漢字の話するんですけど、この栄光っていうのも非常に面白くって、ここにちょっと、先週面白い絵が描いてあったんですけど、ちょっと裏側にありますんで、映し損なった人。裏側に、残してますんで。栄光って、さんずいでこうなんですけど、これは簡略形ですよね。本当は火がこうあって、これの、略形がこっちですね。で、どっから来たかって言いますと、火があって、こういう感じ。ですから、釜に木を、埋めて、で、燃え盛る炎が、昔は、こういう電灯ってないですからね、それが一番明るかったんでしょうね、夜は。で、これが、光って、綺麗に見えたと。輝いて見えたと。で、そういうところから、この漢字の場合は、これが、こっちになったと。栄光になったと言えるんですけど、これが漢字の研究家の解釈ですが、これでもよくよく考えると本当面白いんですよね。この木、これ、じっと見てると、こんなんですか。なんか、まるで人が、ここにこう、張り付いているような。ですから、イエスが、 十字架に張り付いて光を放っているというふうに取れなくもないんですよね。これは学説では多分通らないでしょうけどね。まあこういう取り方もできる。漢字って考えれば考えるほど面白いんですね。ですから。で、人を通してどういうふうにその栄光が現れるのかっていうのをですね、ちょっと考えてみたいと思います。人を通して栄光が現れたケースってどういうのがありますかね。ちょっと久しぶりにちょっと聞いてみようと思うんですけど、どなたか人を通して主の栄光が現れたケース、パッとこう思いつかないですか。物だとね、結構出るんですけどね、神の奇跡とかね、敵をやっつけたとかね、いろいろあるんですけど。一番有名なのは、顔と顔を合わせて話したモーセですね。モーセは神の栄光で、主と話し終わった後、光り輝いてたんで、覆いをかぶせないと、みんな眩しくってやってられなかったってのがありますね。モーセがその代表ですね。他に、なかなかね、これ結構思い浮かばないんですけど、イエス様はそうですよね。変貌の山で、モーセも出てくるんですけど、モーセとエリアと3人で話し合って、そしたら姿が真っ白けに変わっちゃったっていうのがありますね。で、その衣が光のように白く輝いた。で、ヤコブが変なこと言っちゃったんですね。それでびっくりしちゃって、三つテント建てましょうかっていうのが出たのも、その変貌の山ですね。主の栄光を見ちゃったんですね。それで、動転してこういうことになっちゃったんですけど。それからもう一つ、最初に殉教した人。イエスが、復活して、ペンテコステが起きて、その後最初に殉教しちゃった人、ステパノ。ステパノも実は出てくるんですね。使徒行伝のところで、彼は演説するんですね。偉い人たちの前、議会の前で永遠と真理を述べるんですね。そうしましたらみんな怒っちゃったんですけど、その時に、議会で席についていた人々はステパノに目を注いだ。すると彼の顔は見つかりの顔のように見えたってありますね。ですから、ステパノもですね、ここで主の栄光を表したんですね。その後、殉教しちゃうんですけど。で、今日はですね、その中で、主の栄光を表す究極の出来事ということで、それは多分イエスの十字架でしょうということで、このイエスの十字架を見てみたいと思います。で、そこのトラクトに、ヨハネとマルコとマタイとルカ、もう全部開けちゃいました。十字架担いで、歩かれて、で、十字架上で、亡くなられるまでの記載のところをですね、今日はもう全部読みたいと思います。それで全部4つ開けました。まずですね、ヨハネを読んでみましょうか。それぞれ記述が微妙に違うんで、もう全部読んだ方がいいかなと思いまして、これ全部あげました。ヨハネのですね、19章の16から30ですね。19の16から読みますと、そこでピラトはその時イエスを十字架につけるため彼らに引き渡した。これはあれですね。もう皆さん、よくご存知なんですけど、ピラトはですね、イエスに罪を認めなかったんですね。ですから、もう、罰したくないと。鞭打って解放したいぐらいだという感じだったんですが、そこでバラバとですね、イエス、どっちを助けるかと、どっちを釈放するかと、民衆に聞いたんですが、その前の説にありますように、覗けと、十字架につけろと、イエスをまあ殺せと言ったわけですね。で、代わりにバラバを釈放して、ピラトはですね、しょうがなくイエスを十字架につけることと言いますか、彼らに渡したと書いてますね。イスラエル人たちにイエスを渡したんですね。 それが16節です。で17節、彼らはイエスを受け取った。この書き方がなんとなくね、受け取ったっていうのが、人っていうよりは、まあもう殺す、決めてるんでね、受け取ったっていう書き方になってるんですね。彼らはイエスを受け取った。そしてイエスはご自分で十字架を追って、ドクロの地という場所、過去ヘブル語でゴルゴタと呼ばれる、に出て行かれた。彼らはそこでイエスを十字架につけた。イエスと一緒に他の二人の者をそれぞれ両側にイエスを真ん中にしててあった。ピラトは罪状書きも書いて十字架の上に掲げた。それにはユダヤ人の王ナザレ人イエスと書いてあった。それで大勢のユダヤ人がこの罪状書きを読んだ。イエスが十字架につけられた場所は都に近かったからである。またそれはヘブル語、ラテン語、ギリシャ語で書いてあった。そこでユダヤ人の祭司長たちがピラトにユダヤ人の王と書かないで彼はユダヤ人の王と自称したと書いてくださいと言った。ピラトは答えた。私の書いたことは私が書いたのです。さて兵士たちはイエスを十字架につけるとイエスの着物を取り一人の兵士に一つずつ当たるよう指分した。また下着をも取ったがそれは上から全部一つに折った縫い目なしのものであった。そこで彼らは互いに言った。それは裂かないで誰のものになるかくじを引こう。それは彼らは私の着物を分け合い私の下着のためにくじを引いたという聖書が成就するためであった。兵士たちはこのようなことをしたが、イエスの十字架のそばには、イエスの母と母の姉妹と、クロバの妻のマリアとマグダラのマリアが立っていた。イエスは母とそばに立っている愛する弟子とを見て、母に、女の方、そこにあなたの息子がいます、と言われた。それからその弟子に、そこにあなたの母がいます、と言われた。その時から、この弟子は彼女を自分の家に引き取った。この後イエスはすべてのことが完了したのを知って聖書が成就するために、私は乾く、と言われた。そこには水ぶどう酒のいっぱいは入った入れ物が置いてあった。そこで彼らは水ぶどう酒を含んだ海綿をヒソプの枝につけて、それをイエスの口元に差し出した。イエスは水ぶどう酒を受けられると完了したと言われた。そして頭を垂れて礼を渡しになった。これがヨハネの記述ですね。では、別の箇所を読んでみましょうか。その場にいると思って読んでください。次、マルコ行きましょうか。マルコとマタイって非常に記述が重複してるんですけど、マルコの15章行きましょう。聖書を読むときに重要なのは、その場にあたかも自分がいるかのように想像して読むことですね。そうすると、いろんな情景が浮かんできて、この言葉が、生きてきますんで。皆さんもですね、イエスが十字架につけられる部分をですね、場面をですね、想像しながらちょっと読んでみてください。マルコの15章の20からですね、彼らはイエスを長老した挙句、その紫の衣を脱がせて元の着物をイエスに着せた。それからイエスを十字架につけるために連れ出した。そこへアレキサンデルと、ルポストの父でシモンというクレネ人が田舎から出てきて通りかかったので、彼らはイエスの十字架を無理やりに彼に背負わせた。そして彼らはイエスをゴルゴタの場所、訳すとドクロの場所へ連れて行った。そして彼らはもつ薬を混ぜたブドウ酒をイエスに与えようとしたが、イエスはお飲みにならなかった。それから彼らはイエスを十字架につけた。そして誰が何を取るかをくじ引きで決めた上でイエスの着物を分けた。彼らがイエスを十字架につけたのは午前9時であった。イエスの罪状書きにはユダヤ人の王と書いてあった。また彼らはイエスと共に二人の強盗を一人は右に一人は左に十字架につけた。道に行く人々は頭を振りながらイエスを罵っていった。王、神殿を打ち壊して三日で建てる人よ。十字架から降りてきて自分を救ってみろ。また祭司長たちも同じように律法学者たちと一緒になってイエスをあざけていった。他人は救ったが自分は救えない。キリスト、イスラエルの王様、たった今十字架から降りてもらおうか。我々はそれを見たら信じるから。またイエスと一緒に十字架につけられた者たちもイエスを罵った。さて12時になった時、全地が暗くなって午後3時まで続いた。そして3時にイエスは大声で、エロイエロイラマサバタタニと叫ばれた。それは訳すと、我が神、我が神、どうして私を見捨てになったのですかという意味である。 そばに立っていた幾人かはこれを聞いて、空エリアを呼んでいると言った。すると一人が走って行って、海面に水ぶどう酒を飲ませ、それを足の棒につけてイエスに飲ませようとしながら言った。エリアがやってきて彼を降ろすかどうか私たちは見ることにしよう。それからイエスは大声を上げて息を引き取られた。はい、これが二つ目。次はですね、マタイは、マルコとだいぶ重なってるんですけど、マタイもちょっと言いますね。27章ですね。ちょっと長いんですけど、26から行きます。やっぱりピラトがですね、イエスを引き渡すところからですね。そこでピラトは彼らのためにバラバを釈放し、イエスを鞭打ってから十字架につけるために引き渡した。それから総督の兵士たちはイエスを官邸の中に連れて行って、イエスの周りに全部隊を集めた。そしてイエスの着物を脱がせて、黄色の上着を着せた。それから茨で冠を編み、頭にかぶらせ、右手に足を持たせた。そして彼らはイエスの前にひざまずいてからかっていった。ユダヤ人の王様は万歳。また彼らはイエスに唾をかけ、足を取り上げてイエスの頭を叩いた。こんな風にイエスをからかった挙句、その着物を脱がせて元の着物を着せ、十字架につけるために連れ出した。そして彼らが出て行くと、シモンというクレネ人を見つけたので、彼らはこの人にイエスの十字架を無理やりに背負わせた。ゴルゴタというところ、かっこドクロと言われている場所に来てから、彼らはイエスに苦味を混ぜたブドウ酒を飲ませようとした。イエスはそれを舐めただけで飲もうとはされなかった。こうしてイエスを十字架につけてから、彼らはくじを引いてイエスの着物を開け、そこに座ってイエスの見張りをした。またイエスの頭の上には、これはユダヤ人の王イエスであると書いた罪状書きを掲げた。その時イエスと一緒に二人の強盗が、一人は右に、一人は左に十字架につけられた。道を行く人々は頭を振りながらイエスを罵っていった。神殿を打ち壊して三日で建てる人よ。もし神の子なら自分を救ってみろ。十字から降りてこい。同じように祭司長たちも律法学者、長老たちと一緒になってイエスをあざけていった。彼は他人を救ったが自分は救えない。イスラエルの王様なら今十字架から降りてもらおうか。そうしたら我々は信じるから。彼は神により頼んでいる。もし神のお気に入りなら今救っていただくがいい。私は神の子だと言っているのだから。イエスと一緒に十字架につけられた強盗どもも同じようにイエスを罵った。さて12時から全地が暗くなって3時まで続いた。3時頃イエスは大声でエリエリ、レマ、サバタ、サバクタニと呼ばれた、叫ばれた。これは我が神、我が神、どうして私を見捨てになったのですかという意味である。するとそれを聞いてそこに立っていた人々のうちある人たちはこの人はエリアを呼んでいると言った。また彼らの一人が走っていって海面を取り、それに水ぶどう酒を含ませて足の棒につけイエスに飲ませようとした。他の者たちは、私たちがエリアが助けに来るかどうか見ることとしようと言った。その時、イエスはもう一度大声で叫んで息を引き取られた。はい。三つ読みました。ルカはですね、もうちょっと後で読みたいと思います。なぜですね、このイエスの十字架が神の究極的な栄光になるか。ヨハネも言ってんですね。ヨハネのですね、一章の一だっけな。ヨハネの一章の14。これイエス・キリストのことを表現してるんですけど、言葉は人となって私たちの間に住まわれたという、有名な箇所ですね。私たちはこの方の栄光を見たって書いてますね。だから、ヨハネはイエスに栄光を見たんですね。イエスに神の栄光が究極的に現れたというのはですね、まず一つは、イエスが全く人としての力を発揮できない状況に置かれた時に現れたということが一つ言えます。その前も、主イエスは、自分の意思じゃなくて、神の意思を動かしてたんですけどね。でもここに来て、完全にその人としての力をもうそがれてしまったわけですね。で、最もその弱き状態になった時に主の栄光が現れたんですね。 で、この状況に陥ってもですね、今3箇所を読んだんですけど、例えばですね、どこだっけな。あ、これもルカの方か。自分のことはあまり考えてないですね。常に、主のこと、人のことしか考えてない。ということが言います。で、最後にちょっとルカ読みますと、ルカのですね、23章ですね。これが4つの福音書の最後になります。ここに、この後ちょっとお話しします。二人の罪人という、その二人の罪人の話もちょっと詳しく出てまいります。ルカの23章のですね、27からですね、大勢の民衆やイエスのことを嘆き悲しむ女たちの群れがイエスの後についていった。しかしイエスは女たちの方に向いてこう言われた。エルサレムの娘たち、私のことで泣いてはいけない。むしろ自分自身と自分の子供たちのことのために泣きなさい。なぜなら人々が不倫の女、子を産んだことのない胎、飲ませたことのない乳房は幸いだという日が来るのですから。その時人々は山に向かって我々の上に倒れかかってくれと言い、丘に向かって我々を覆ってくれと言い始めます。彼らが生木にこのようなことをするなら、枯れ木には一体何が起こるでしょう。他にも二人の犯罪人がイエスと共に死刑にされるために惹かれていった。ドクロと呼ばれているところに来ると、そこで彼らはイエスと犯罪人とを十字架につけた。犯罪人の一人は右に、一人は左に。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分ではわからないのです。彼らはくじを引いてイエスの着物を開けた。民衆はそばに立って眺めていた。指導者たちも嘲笑っていった。あれは他人を救った。もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ってみろ。兵士たちもイエスをあざけり、そばに寄ってきて水ぶどう酒を差し出し、ユダヤ人の王なら自分を救えと言った。これはユダヤ人の王と書かれた札もイエスの頭上に掲げてあった。十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスに悪行を言い、あなたはキリストではないか。自分と私たちを救えと言った。ところがもう一人の方が答えて彼をたしなめていった。お前は神をも恐れないのか。お前も同じ刑罰を受けているではないか。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしてなかったのだ。そして言った。イエス様、あなたの御国の位にお着きになるときには私を思い出してください。イエスは彼に言われた。誠にあなたに告げます。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。その時すでに12時頃になっていたが、全地が暗くなって3時まで続いた。太陽は光を失っていた。また神殿の幕は真っ二つに裂けた。イエスは大声で叫んで言われた。父よ、我が霊を御手に委ねます。こう言って息を引き取られた。この出来事を見た百人隊長は神を褒めたたえ、本当にこの人は正しい方であったと言った。はい。これで全部4つ読みました。で、ちょっとさっきの続きになるんですけど、この場に及んでもイエスは自分のことは全く考えてないですね。ここにあるように、このルカに出てくるように、女性たちにも声をかけてます。先ほど読んだ23の、27からですね、嘆き悲しむ女たちに対してイエスは言葉をかけてます。このことで泣いてはいけないと。むしろ自分自身と子供たちのために泣きなさいと。これはローマ軍によって、イスラエルが、壊滅な状態になりますよということを、予言したものですね。29節にあるように、不妊の女、子を産んだことのない胎、飲ませたことのない乳房は幸いだと言われる日が来ると。これは子供がいないんで、自分一人で逃げられるから幸いだと。そういうことですね。で、ここに31に生木ってありますけど、これはもうイエス・キリストご自身の子ですね。生きている木にこんなことをするんだったら枯れ木、立法学者とか、パリサイ派の人たちですね、にはどんなことが起こるのかと。皆さん虐殺されちゃうんですけど、そういうことを予言しているわけですね。ですから、この、十字架に、十字架につくために、この、なんて言いますか、この時は担いでないのかな、十字架は。この時は担いでないんですね。引かれていってる時ですら、人々のことを考えていた。自分のことは考えてない。この究極の状態にあってね。ということが一つ言えます。それから、 二つ目は、みんなのためにこの鳥なしの祈りをしてるんですね。それが34節ですね。この時、イエスは小疲れたり、裸にされたり、灰色のローブを着せられたりですね、頭を足で叩かれたり、つばきをかけられて、まあ、散々にからかえてんですね。で、最後、十字架にかけられた後は、着物をですね、兵士たちに取られて、くじで分けられたりしてるんですが、そういう状況にありながら、34節、父よ彼らをお許しくださいっていうふうに、鳥なしの祈りをしてる。ここまで来ても、自分のことはさておいて、人々のことを考えられると。ですから、究極的に自分じゃなく、他の方に目が向いてるんですね、イエス・キリストは。で、ここで、十字架に吊るされ、全く人間としての力が発揮できない状況になりました。そうすると、神の力が働くんですね。ですから、栄光につながりますね。復活につながったと。ですから、完全に人間の力を出せなくなった状況の時に、神の力が働いて、復活という、人間の力じゃありえないような出来事がここで起きるわけです。ですから復活につながるために、この人間の力の完全なる死というのが必要なんですね。で、もう一つ面白いのは、ここにいろいろ出てきますね。主の栄光を見るとき、まあ、神の栄光って言った方がいいですかね。神の栄光を見るときって人はいろんな期待をするんですね。奇跡を見たいとかですね。モーセの出エジプトじゃないですけど、海が割れる部分を見たら神の栄光を見たことになるとかですね。何かの奇跡、癒しの奇跡とかですね。立てない人が立てたとか、目が見えない人が見えるようになったとか、そういう奇跡を見たときに、神の栄光を見るという期待をするんですね。その部分はここにも出てますね。例えばですね、先ほど読んだところのどこが一番いいかな。こうしたら、信じてやるっていう場面が出てきますね。ちょっとマタイで見てみますか。先ほど読んだ場面で。あった。例えばですね、マタイ27-42。彼は他人を救ったが自分は救えない。イスラエルの王様なら今十字架から降りてもらおうか。そしたら我々は信じるから。ですから、奇跡的なことを彼らは期待してるんですね。そしたら我々は信じるから。これが普通の人々の神に対する、想像ですね。で、もう一つ、あります。この時イスラエルの国民っていうのは、いわゆるメシアですね。メシアに何を期待してたかっていうと、ローマからの支配の解放ですよね。イスラエルの王として即位し、ローマの支配から解放してくれるというのを、イスラエルの国民っていうのは期待してたんですね。その時に神の栄光を見るというふうに期待してたはずです。ですから、例えばですね、イエス・キリストが、ユダの王として、即位する際に神の栄光を見るんだとか、ローマ軍をですね、追い払って、ユダヤの自由が完全に取り戻された時に、神の栄光を見るとか、まあ、そういうふうに期待してたと思うんですね。これもごもっともだと思います。我々も多分そういうふうな期待の仕方をすると思います。しかしですね、神の栄光は全くその期待外れでして、十字架なんですね。最も惨めで、王を期待してたのに、残念ながら罪人として十字架につけられ、恥ずかしめられるという、そこに神の栄光が現れると。全くその人間の考えの及ばないところで、主はそういうことをなさいました。で、十字架で主は栄光を見せたんですが、次がまたもう二つ目の話でして、それに気づくか気づかないかっていうのは人間が の責任でもあるんですね。で、ここに二人の罪人出てきました。ルカに一番詳しく書いてあるんですけど、まずですね、ちょっと背景だけをちょっと述べておきます。これ確証じゃありませんし、聖書に載ってるわけじゃないんですけど、伝説とかですね、言い伝えによるところが大きいんですが、まあ、バラバっていうのは出てきましたが、バラバっていうのは、まあ、その辺の盗っ人とか殺人犯っていうだけじゃなくて、まあ、どちらかというと政治犯的な匂いがするというふうに言われてます。バラバっていう映画が昔ありましたね。かなり古いハリウッドの映画で私も見たんですけど、アンソニー・クイーンっていうね、もう死んじゃった、アメリカの名優が主役やってたんですが、まさにバラバですね。最初の場面が十字架に、バラバの身代わりになってイエス様が十字架で、死ぬところから出るんですけど、その後にですね、バラバがどういう一生を辿ったかというその映画ですね。で、よく言われるのは、義族って言いますかね。熱心党の党員じゃなかったのかと言っている人もいます。愛国者であったと。で、ローマに対して反抗してたんですね。石川五右衛門みたいな感じかもしれないし、何なのかよくわかんないですね。義族みたいなところもあったのかもしれないです。で、この二人の罪人、十字架につけられたこの二人は、そのバラバの手下だったんじゃないかと、言われてます。ですんで、三人、バラバ中央に、三人、このバラバ一党の連中が、本当は十字架にかけられる予定だったんですね。そしたら、なんと、蓋を開けたら、一緒に引かれてきたのはバラバじゃなくて、イエス・キリストだったと。最初、なんやねん、こいつと思ったでしょうね。なんでこの人いるのみたいな。で、熱心党の党員ですから、ローマの支配から、解放っていうのは目的です。そうしますと、メシアだと言われる人の言葉も多分聞いてたと思いますよ。イエスの説教も聞いたことがあると。だからイエスの言ってる、最初は信じたかもしれないですね。この人は、奇跡癒しも見せてますし、この人はメシアだと。ユダの王になってローマから解放してくれる人だというふうに、最初は取ったかもしれないですね。ところが、気づいたら、バラバの代わりに、そのイエス・キリストが十字架につけられようとして、一緒に引かれていると。ゴルゴダの丘まで引かれていると。で、焦ったと思いますね。この二人、なんでこいつがここにいるんだと。あの説教してたやつじゃないかと。で、自分たちのボスの代わりにイエスがなぜか疲れていると。ですから、最初の犯罪人の反応っていうのは面白いですね。このルカの23の39、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救えって。お前、説教でそんなこと言ってたじゃないか。自分たちを救えよって言ってんですね。で、これ二人とも最初はそういうふうに言ってたんですね。マルコでしたっけ。二人の罪人は悪行いいっていうのがありますね。ですから両方ともイエス様のこと最初はなじってたんですね。お前何やってんだと。俺たち救えよと。お前、王だと言ったじゃないかとか言ってるわけですね。ところが、もう一人は、なぜか栄光に気づいちゃうんですね。それで、なんて言ってるか、お前は神をも恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているではないか、我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だが、この方は悪いことは何もしてない。悪いことをしてないっていうのは、二人とも分かってたかもしれない。ここまでは二人とも分かってたかもしれない。ですけど、この人はメシアだったら分かってないんですね。分かってたら、イエス様あなたの御国の位にお着きになるときは、死んだ後に御国の位にお着きになると、もう一人の方は理解したんですね。ですからこの祈りが言えた。この二人はまさに全人類そのものですね。全人類は十字架につけられたんですね。しかしそこに神を見るかどうか、これで大きな知恵が出てきます。悪口を 言っただけで終わっちゃう人になるのか、この人のように自分の罪を認め悔い改められる人になるのか、ここで分かれてしまいます。で、イエス様の顔は多分死の栄光があったんだと思いますね。死の栄光に満ちてたんだと思いますよ。それでこのもう一人の罪人はその栄光に気づき、自分は悔い改めることができたんですね。ですからこの人の顔にも栄光が満ちてたと思いますね。おそらく平安だったと思いますよ。自分の罪に気づき悔い改めて導かれた人、直後の人って大体皆さんいい顔してますよね。死の栄光に満ちた顔してます。ですからこの罪人も最後の最後、十字架につけられて、命を奪われる寸前で救われたんですね。人生最大の大逆転っていうのはこの話だと思いますけどね。ちょっとまとめますと、まずですね、主の栄光っていうのは人の力が完全に削がれた時に発揮されますと。で、その栄光を受ける場面っていうのは人の期待とは全く違うということですね。正反対、主が栄光に満ちて来られる時ももしかしたら反対かもしれないですね。光り輝いて誰にでも分かるように来るとは多分ならないでしょう。この十字架のように全く逆の立場で盗っ人のように来るじゃないかなという気がします。その神の栄光に気づくかどうかは一人一人の歩みによるところが大きいと思いますね。ですから、神の栄光は自分では何にもできなくなった時に現れると。まあ皆さんも時々経験してると思いますけどね。自分の力じゃもうできないと。もうどうにでもなれと言った時に、なぜか知らないけど、命の力が働いて、しぼんだ力が復活してメラメラと変な力が出てきて、平安と喜びがなぜか出てきちゃったと。状況変わってないんだけど、平安と喜びに満ちたという経験もあるかと思います。それはこの十字架の状況だと思いますね。それから二つ目は、この二人の罪人のように立場が違うと。神の栄光を見てという言い方おかしいな。神の栄光に気づいて悔い改めて、イエスの方に行くか、それともその栄光に全く気づかず素通りしちゃうか、この差は非常に大きいです。で、最後ヨハネの福音書とそこのところ載っけてるんで、そこを見て、最後終わりたいと思います。ヨハネの福音書の1の10からですね。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに世はこの方を知らなかった。私たちも一緒です。最初はこの方を知りませんでした。この方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民は受け入れなかった。私たちも一緒ですね。最初私たちは誰もこの方を受け入れなかった。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。私たちは皆特権を与えられています。この人々は血によってではなく、肉の欲求や人の意欲によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。私たちもですから信じた時に生まれたんですね。言葉は人となって、言葉というのはイエス様ですね。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。私たちも栄光を見たからここにいるんですね。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。私たちは幸いですね。死の栄光を見て、死の栄光の身元、恵みと誠に満ちておられたこの方の元に来ることができました。あとは、主が帰ってこられるときに、その栄光を見落とさないようにしないといけないですね。太陽のようにさんさんと輝いて天から降りて 誰でも分かるように天から降りてくるとは私は全く思ってません。盗人のように来ると本人もおっしゃってますんで、多分盗人のように来ると思います。気づくか気づかないかそれは私たちにかかっていると思います。ドクター・ルークもそう、ああいう説教を始めましたけど、私もなんとなく近いような気がしています。ますますこれからもですね、主の十字架のもとにですね、常に戻って、自分たちの力ではなく主の力に頼り、主の栄光を出す、映し出す光となりたいと思います。それでは賛美したいと思います。